西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月の西宮徹底解剖は、守る、生かす、伝える西宮の文化財と題して、西宮市立郷土資料館学芸員の皆様方にゲストティーチャーになっていただいてお話を伺っています。先週は、氷谷和子先生に文化財って何ということでお話を伺いました。2回目の今日は、文化財を守る史跡ということで、学芸員の森下正樹先生にお話を伺いたいと思います。森下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、文化財を守る、いろんな方法があるんですね、はい、守る方法って ね、
はい、守る方法はたくさんありまして、で例えば地元の方がずっと大切に守られてきてれば、もうそのままのままで後世に伝わっていきますし、
はい、
ただですね、あの史跡っていうものについては、うん、なかなかあの、まあ、土地にくっついて動かせないものなので、うん、守る方法にのうちの一つとして、まあ、文化財に指定するっていう方法を、まあ、よく取る方法なんですけれども、
はい、
この史跡っていう形で指定するっていうのはどういうことかというと、うん、あの先週氷谷からお話ししてたと思うんですけれども、あの文化財保護法っていう法律に基づいて、そこに規定されてる、うん、まあ、文化財にするというようなことになります、
はい、
で例えばですね、重要文化財とか、
はい、
あのまあ、史跡、それからあの天然記念物っていうような、はい、あの肩書きですね、こういったものを持つような、まあ、文化財として、まあ、指定するということになります。
なんか最近ね、すごいことがありましたね、はい、西宮市
ありました、
はい、100年ぶりで新たな国の史跡が誕生ということで、
はい、そうですね、はい、あの西宮砲台があの国史跡に指定されてからですね、うん、あの95年ぶりにですね、大阪城石垣石丁場と東六甲石丁場という非常にあの長くて言いづらい名前なんですけれども、
はい、
あの兜山森林公園の中にある、うん、石切り場の跡がですね、国史跡に指定されるということがありました、
うん、もうその経緯については森下先生がめっちゃ苦労なさったっていうお話をね、
はい、
この後たっぷり伺おうかなと思うんですが、
はい、
これやっぱりすごい喜ばしいことなんですよね。
そうですね、
指定されたということは、はい、
そうですね、うん、あの95年ぶりだっていうのもあるんですけれども、うん、やはりあの国としてこれは宝になる遺跡ですよということを、まあ、きちんと表明したというようなものになりますので、
はい、
あの国として大事な宝ですよっていうことになります、うんうん、で史跡に指定されたのがですね、あの、まあ、つい最近なんですけれども、あの2月の13日っていう、僕忘れもしない日なんですけれども、
はい、
その日にあの指定されるっていうのが、まあ、官報で告示がされて知るんですね、
はい、
あの事前に教えてもらえなくて
そうなんですか、
はい、そうなんです、はい、でその前に11月の17日には、
うん、
あの国史跡に指定しますよっていう、あの文化審議会からの答申っていうのが出るんですけど、そこからですね、指定されるまではもう官報でずっとチェックするんですね。
はい、いつって言ってくれないっていうのも、なんかちょっとドキドキしながら待ってなきゃいけないんです ね、はい、ですね、
だから11月の17日からこの2月の13日まで、僕の毎朝の日課が、
うん、
あの職場に出勤して、出勤簿をして官報をインターネットでチェックするって、
うん、
で課長に今日はまだでしたっていう話を報告するっていうのがもう毎朝の日課でしたね、
で待ちに待った2月の13日、
はい、そうですね、にあの大阪城石垣石丁場跡、東六甲石丁場跡というものが、まあ、指定されました、はい、でですね、あのそれ以外にもですね、今年度ですねには、あの史跡としてもう一つですね、具足塚古墳という古墳がですね、新しい史跡として、あの10月にですね、
はい、
史の史跡になって仲間入りをしたというような、うん、あの史跡イヤーではあったのかなというふうに思うような
、なるほどね、はい、そうなんですか、はい、 か。でもこれはあの本当にその指定するにしても、まあ、土地にひっついてるものだったりすると、はいはい、その土地の持ち主の方が同意してくださらないと、はい、勝手に指定しますというわけにはいかなかったり、はいはい、いろんなご苦労があるみたいですね。
そうですね、うん、もう勝手に指定してしまうと後で揉めますので
ですよね、はい、それはそうですよね、はい、指定されたということはそこが動かせないだったり、はい、いろいろなまあ、ね、
そうですね、
その後のことも含めて、はいはい、これやっぱり双方がちゃんと理解の上、
あの当時の状況に戻すっていうような形でしかあの、うん、例えばあのその史跡の範囲の中にあの建物が建ってて、うん、それをまあ壊して、まあ、更地にしますとかそういうような形では変えれるんですけど、うん、新たにあの、その場所に建物建てますっていうのはできなかったりとか、はい、かなりあの強い規制がかかってくるということがありますので、うん、あの事前に土地所有者さんに同意をいただいてからでないと、うん、まあ、史跡にはまあ持っていけないというようなことになりますね。
そのあのグソクズカ古墳では大変なやっぱりね、はいはい、あの時間をかけて、はい、まあ、その話し合いの上、はい、指定になったということで、はい、ご苦労が本当になんかね、はい、垣間見える感じがするんですが、
はいはい、グソクズカ古墳についてはですね、うん、もうあの合田館長がですねもう30年にわたり、うん、あの協議を積み重ねてきた結果ですね、うん、なんとかあの2017年10月にですね指定になったというようなことがあります、
はい、ね、でもこうやって後の時代にこれが残っていくわけですからね、はいはい、その努力はもう絶対報われることなんですが、です、ね、はい、さあこの大阪城の石垣の、
はい、石丁
場、これもご苦労あったみたいですね、
は
い、
そうですね、はい、あのまずあの大阪城石垣石丁場跡の東横採石丁場跡っていうんですけれども、はい、うんうん、これのまあ簡単な説明を最初にさせていただきますとですね、はい、徳川幕府のですね、二代将軍の秀忠がですね、大阪城を作り直すよというような命令を出しまして、で、豊臣秀吉が築いた大阪城の上にですね、ものすごい大きな土木工事をしまして、で、その上に、あの、新たに徳川幕府が作る大阪城を築くんですね、うん、でその時にですねあの石垣についてはもう豊臣時代のものを一切使わずにですね、徳川時代のものを新たに築き上げるという大土木工事を行うんです、
うん、
でそれにはあの北陸地方から九州に至るあの諸大名が動員されて、うん、ものすごい大きな一大国家プロジェクトとしてあの大阪城っていうのは築き直されることになります、
はい、
で、豊臣時代の大阪城から徳川時代の大阪城の間では約深いところで11メーターぐらい土が盛られてるんですね、
はい、そうなんですか、は
い、ものすごい大きな土木工事があったと、
うん、
で今回指定されたですね、この東露子石丁場跡っていうのはですね、その豊徳川時代の大阪城の石垣を作るときに、大量のですね、うん、あの、石垣用の石を、うん、あの、産出してた場所で、
はい、
だから今現在ある大阪城の石垣には、この東露子石丁場跡の石がかなりの量、あの、使われてるというような場所になります。
そうなんですか。はい、
で今回指定された理由の中で大きな特徴としてはその先ほど言いましたように非常にたくさんの石が6個から運ばれているあの大阪城の石垣を、まあ、特徴づける、うん、あの産地でもあるっていうことが一つとですね、はい、あの400年ぐらい前の話なんですけれども、うん、その時の石を取ってた作業場っていうのがほぼほぼあの手つかずのまま綺麗な状態で残されているというのがあります。でそれにはですね実際その六甲石丁場跡の特徴としてあまり石が質が良くないと。
そうなんです。良くない？いいから使われてたんじゃないんですか？
そうなんですよね。あの花崗岩っていうまあ非常に石垣に使うものとしてはいいんで石のあるんですけれども、その中でも質はあまり良くないっていうふうに言われてまして。
なんかあのね六甲山系のあのあたりもろいとかね、はいはい、石が。ということはでも加工しやすいということにつながったのかもしれないですね。
そうですね。で、大阪城の石垣の 石垣についてもですね、はい、あの角に使われているような目立つような立派なやつとかは、うん、全部あの小豆島とか、はい、別の瀬戸内海から運ばれてるんですけど
なんかあの刻印のあるような ね、 すごい石とかもね、はい、あるみたいですけど、はい、じゃあこの西宮の石はどこに使われてるんですか、はい、
その 目立つような角じゃなくてですね、その周りの石とか、うん、その裏側の石とか、そういうところに非常に使われていることが多いんですけれども、はい、数で言ったらもうダントツで多分一番です。
でもある意味あそこの土台を、はい、
そうです、
ね、石垣を支えているのは西の宮の石というのは、はい、
もう間違いない、
間違いない。これちょっと自慢ですね。
自慢です、はいはい、でその400年前の姿が残ってるっていうことについてもですね、なんでその作業の状態が残ってるかっていうと、あまり石が良くないので失敗作が多いんですね、
はい、
石を割り損ねた跡とか、大阪城運んだ怒られるような石とかがもう現地にそのまま残されてるので、なので非常にあの生々しい現場っていうのがまあ残されてるっていうのが、あの東六甲石丁場の特徴の一つでもありますね、
はい、へえ。その現場というのが今の森林公園、
はいはい、そうですね、はい、
つまりそういうところにあったから、また人がもうわんさと行くようなところじゃなかったので、はい、そのまま残されてたということも言えるわけですか、
は
い
は
い、
あ、もちろんその通りですね。あのそういうような早くから公園になってて、うん、あの開発から逃れてるような場所であるというところから、あのずっと現地で、まあ、それこそ守られてきたものですね
なんか、はい、なんか知らずに守られてたんです ね、 そうですね、はい、でもそこにある、じゃあ調査しよう、はい、っていうことになったのはずいぶん前なんですか、はいはい、
調査しよう、そうですね、あの平成17年にですね、うん、実はあのその森林公園にある今回指定された場所が、うん、はい、あのかなり明確に、まあ、発見されまして、
分かんなかったんですか、はい、 ね、それまでは
その状況は知らなかったんです。誰もあそこに石があるのは知ってたんですけど、あのかなり良好な状態で残ってるっていうのは平成17年に初めて知ることになるんですね、
はい、
でその時にですね、うん、西宮でおそらく初めて見た合田館長がですね、はい、これは国史跡にしないといけないというふうに思われたみたいでですね、うん、でずっとあのどういう調査して国史跡に持っていくかっていうのを考えて練ってたんですね、うん、
はい、
でそれでですね、私が平成24年に入庁するんですけれども、うん、その時にあの石丁場まで連れて行かれまして、
はい、
これは国史跡にするんだと、
うん、
でまあ、あなたはもう現場であの石の調査をしなさいということを、まあもうほぼ業務命令ですよね
、はい、はい。
で帳場、あの国史跡にする方法はもう自分考えるから、現場でとりあえず石の散布状況とかですね、はい、そういうのをまあきちんと把握しなさいということを、まあかなりあの熱弁されまして、でそれでまあ調査していくっていうことになって、平成24年から28年の間ですね、
うん、
に現地調査を行ったということになります、
うん、随分あの怪しげな行動だということで話題になったというか、はい、うんって思われた調査だったらしいですね、はい、
そうなんです。あの私があの森林公園の事務所を当時訪れてですね、はい、まあ、こういう調査しますっていう話をずっとしてるんですけれども、うん、もう毎回怪しまれ続けまして、まあ風貌のせいもあるんですけど
あいつ何やってんねん、はい、山一人入ってみたいな、はいはい、
でなんか石見とるけど、あんな山の中入って何してんねんというのをずっとあの4年間ですね、もうずっと続いて、あのまあその入って調査してもええけど、ちゃんとあの利用書出してねとか
結構、はい、あの厳しかったんですね。
そうですね、う
ん
う
ん、
あの市の職員やと多分思われてなくてですね
石オタクやと思われてたりとか、
はいはい、そういうのがあってずっと調査はしていったっていう経緯があるんですけれども、
う
ん、
実際にその調査っていうのはどういう形で、はい、はい、おやりになったんですか。
最初にですね、あの3次元航空レーザー測量という技術が、まあ、当時ありますの、あ今もありますので、
すごいですね、はい、すごそう、
はいはい、であの空からレーザー落として地表の状態というのをまず把握するんですね、
はい、
でそれをもとにですね、あの測量士さんが山の中に入って、うん、で石1個ずつを、まあ、座標を落としていくと、石の1個ずつの1地ですね、場所はこの山のここにあるっていうのを落としていく、はい、
うん、
でそこで出来上がってきた図面を持って、我々学芸員が、まあ、私と山田っていうのが、まあ、実動部隊で山入ってたんですけど、はい、の2人がまあ山の中入っていって、うん、石1個ずつを確認して、これはあの石丁場関係の石なのか、あのそこらに転がってるただの石なのかっていうのを、まあ1個ずつ見て判断していくというような調査を行ってきたと。
すごいですね。これは通年、
はい、
あのおやりになってたんですか。
あ、いえ、あの森林公園のその場所自体がですね、うん、あの夏場にはハチとかですね、 マムシとかですね、そういうのが出るので、
怖い、
そうですね、僕らも怖いので、さすがに夏場にはやらずにですね、うんうん、12月ぐらいから2月の半ばぐらいにかけてですね、
はい、
もう石丁場の日っていうのがあって、でその日に山の中入ってずっと調査していくと。
真冬ですよね。
真冬です。
結構雪が降ったりもしたんですって、は
い、そうですね、むちゃむちゃ寒くて雪降ってくるのを、まあ、一日山の中入って石測ってるので、もう山田と二人で雪降ってきたらもうほんまに二人で何してんのやろうっていうような気持ちになりながらですね、はい、現地で調査していったということになりますね。
でもまあこれは大切な調査だということで、調査費などについてはちゃんと
測量の調査費については、はい、うん、もちろん国と県が補助金をつけてくれて、で西宮市もそれに伴ってちゃんと予算貸してくれてるので、うん、まあ、測量調査についてはもうきちんとした予算処置が取られてました、
はい、
で、石丁場自体は、うん、どういうような遺跡なのかっていうのは、西宮がこういう調査をする前にですね、かなり古い段階からですね、隣の西側の市ですけれども、はい、そこでですね、調査の実績っていうのが積み重ねられてきてましたので、その経過ですね、だから費用面は、国県市がやって、うん、で学術面では芦屋の参考になってっていうので、はい、国県市一体でですね、まさに国史跡に持ってったと、
はい、じゃ皆さんの努力がこうやって指定ということで実ったということなんですね。
そうですね。
ただこの指定に至るまでの経緯というのはまたいろいろあったみたいですね、はいはい、
そうですね、国史跡にまあ持ってくっていうふうにですね、うん、まあ、例えば市の中で言っててもですね、実際指定するのは国なので、はい、国を納得させないといけないんですよね、
はい、
で、それも県を通じて国納得させていくんですけれども、うん、まず調査を行って、でどういう遺跡だっていうのを明らかにしてですね、うん、そこからですね、国に対してこういう遺跡ありますよ、国史跡にどうですかっていう売り込みをしていくことになるんですね、
はい、
これがまあ意見具申っていうふうに、まあ難しい言葉で言うんですけれども、で文化庁の調査官をですね、この山の中に呼んでですね、一、うん、日一緒に歩き回って石探すっていうのを一緒にやったりとかですね、でやったりとか、石の上に立ってですね、この石を割ろうとしてたやつはどういうようなことを考えて割ってたんだろうかっていう話とか
そこまでこう思いを馳せながら、はい、
そうですね、もう文化庁、それから県の担当者、それから市の担当者、みんなでですね、いわいわ言いながら楽しんで調査してでたんですけれども、うん、そんな中でですね、やはりその、まあ、国史跡に国としても、まあ、文化審議会に挙げていきましょうっていうことになってたので、まあ、意見具申をしていくんですけれども、うん、これ指定はですね、実はその当初は平成30年度に指定する予定やったんですね、ある時にですね、文化庁から県の担当者と市の私ですね、文化庁に呼ばれまして、28年の7月に意見具申で行くからって言われまして、
うん、
だから書類用意してねっていう感じで言われまして、
早まったんですね。
そうですね、ものすごい早まりまして、でどうしようかっていう感じになるんですけれども、うん、そこからですね、例えば史跡の名前どうするかとか、
うん、
あとはそうですね、どういう形で指定していくかっていうのがあるんですけれども、うん、大阪城の石垣の石丁場では、うん、小豆島がすでになってるんですね。
あ、その名前はもうあるんですか？
あるんです、
小豆島に。
小豆島にあって、はい、で、西宮の指定どうするんだろうっていう話になってまして、
うんうん、
でまず小豆島のやつの追加で指定しましょうかっていうことになったんですね、これも西宮市としてはちょっと嫌やったんですけど、
はい、
単独で指定してほしかったんですけど、まあ、追加で指定しますっていうことになって、で名前についてもですね、西宮市としてはですね、うん、兜山っていうのを入れてたんですね、最初、うんうん、意見具申の中では、
はい、
西宮って分かるような名前にしたいなっていうのがあって、で兜山って入れてたんですけれども、うん、それについても実際国からこの名前で行きますっていうやつにはなくてですね、
は
あ、で最初6個石丁場跡になってたんですね、
うん、
これもなんか昔からあそこは東6個石丁場になってるんですね、
はあ、
研究されてる方々の積み重ねの中では、
はい、6個のやっぱりかなり東の方ですもんね、はい、
そうですね、う
ん、
なので東6個石丁場が、まあ、 名前としては通ってたので、うん、東を入れてもらえないですかねっていう、もうささやかな抵抗はしまして、うん、で、まあはい、今回の指定名称になっていったというような経緯はあります。で、一番まあそのとばちり受けたって言ったらあれですけれども、今回の指定に関してとばちり受けたのが小豆島でして、うんはい、実は小豆島はあの大阪城石垣石切町バートやったんですね、
はい、
っていう名前やったんですけど、はい、今回六甲が鳴ることで、うん、石町バートに名前を変えろと、
あらら
いうことになりまして、はい、で、うん、今までずっと石切町バートでずっといろんなパンフレットとか、
はい、
いっぱい作ってアピールしてたんですけど、うん、急に名前が変わるっていうことがありまして、うん、でかなり戸惑っておられました。で僕と県の人はもう知らん、はい、聞かんかったことにしようっていうのでしてたんです。
いやいや、そうですか、はいはい、じゃあそういう裏話というかね、はい、いろんなエピソードも聞いてると、はい、やっぱもうかなりたくさんの皆さんの努力でね、はい、石の上にも3年って言いますけど、もっとかかってるもんね、はい、今回はね。
そうですね。
いやいやいや、でもそうやってあの新しい史跡がこの西宮にできたっていうことは素晴らしいことですし、はい、あのこれで記念セミナーもね先日行われまして、はい、はい、まあ、たくさんの人に参加していただいたり、はいはい、関心は高いみたいです ね、
ですね、
市民の皆さんのね。
そうですね、うん、あのセミナーにあった25日ですねに行ったセミナーでもですね、はい、実際参加された方181名いらっしゃいまして、うん、で、はい、その時にあの現地の見学会とかも午後から企画してたんですけど、これ申し込み制やったんですけど、先着順でもうすぐにですね定員来まして、で、それについても盛況でした。で、セミナーについては、うん、もう遠いところで言うと横浜とか、
あ、まあ、はい、そうなんですか、
はい、東は横浜で西は出雲から来てる人が、うん、あの、話終わってから話しかけてきてくれたりとか、
は
い、してたので、かなりやっぱりあの石町場関心が今あるのかなっていうふうには思います。
そうですね、はい、まあ、本当にねたくさんの皆さんがこの現地を見てみたいということを思ってらっしゃると思うんですが、はい、今お話伺ってるとやっぱりかなりちょっと大変なエリアみたいですし、はい、ね、はい、なんか冬場しか行けなさそうですし、はい、そういうのがあると、でまたちゃんとガイドにね、はい、あのついていただかないと場所の特定などもできないみたいですし、はい、まあ、今後もう少し整備されたりして、
はい、
もう少し見学はしやすくなるんでしょうかね。
そうですね、あの今現在はですねやはりなかなかあの、はい、まあ、道がついてるとかそういうことはなくてですね、もう山のまさにブッシュの中ですね、石を探して見て歩いていくっていう形になりますので、はい、まあ、かなり危険な状態ではあります。で、山の斜面の中にあの帳場ありますので、
はい、
あのまあ、道ないところ入っていって、あの出てる石とかですね、まあ、落石あるかもしれません、転がってくるかもしれませんのでね。
そうですね、やっぱりそのあたりのところの安全性も考えて、
はいはい、そうですね、
まあ、今後、はい、この守ったものをどう生かして伝えていくかっていうのがまた次の段階ですよね、
は
い、
そうですね、あのやはりあの史跡に指定されたってことは、うん、やはりあの一般の方々に見てもらうようにきちんと公開していくっていうのがもう義務やとは思いますので、それをまあどうしていくかっていうのが一つあるっていうこととですね、うん、あのまあ、文化財を守るっていうことなんですけれども、まあ、そのうちの一つが史跡として指定するっていうことなんですけれども、はい、やはり見れなかったら意味あまりないと思うんですね、でもう亡くなってしまった最後ですし、あの一回開発されてしまうと永久に失われていくようなものでもありますので、だからといってですね、もう例えばその区域には立ち入り禁止しますとか、あの一般の方がアクセスできないようなものっていうのはもう忘れられていく、まさにそのものやと思うので、まず最初にはですね重要なこととしては、あのまあ文化財守るためにはですね、いろんな方にその存在を知ってもらうと、
はい、
いうところからやはり始まりますし、これが一番多分重要なことやと思うんですね、
は
い、どうもあそこには、そういう場所があって大事なものなんだよっていうのをみんなが知ってれば、
はい、
あの自ずと守れるものですので、まずはもう知ってもらうということ、
はい、
で次にですね大事なのは実際現地行ってもらうことですね。これが今はできないんですけれども、実際現地行ってもらうとですね、この東六甲についてはもうまさに400年前の姿が残ってますので、
すごいことですよね、はい、それってね、
はい、なので もうまさにその史跡の力をこう実感してもらえると思うんですね、うん、その石をまさに取ってた場所っていうのが分かるような状態で残ってますので、
はい、
まあ、できるだけ早くですね一般の方が見れるようにしていくのが、まあ、僕らの務めなのかなというふうには思います。で、
はい、
もう一つですね、うん、まあ、文化財になってる、史跡になってるっていうのでですね、結構こう身構えてしまうかもしれないんですけれども、やはり一番重要なことは、その地元の方とかがですね、その遺跡とか史跡にですね、こう親しんでもらうと、
はい、
親しみ持ってもらうっていうのが大事やと思うので、
うん、
まあ、そういうような何か親しめるような方法っていうものも考えていかないといけないというふうに思います。で、例えば同じ史跡でもですね、西宮砲台ではですね、砲台の前でフラダンスしてたりとかですね、そういうこととかもあるので、
はい、まさに。かつてあそこでビアガーデンがあったりとかもありましたもんね。
そうですね。もう史跡になってるビアガーデンできないですけど、
はい、
でももうそういう形ですね、地元の方にすごい親しんでもらえるような史跡として、まあ、認知していけていただきたいなっていうのが、一番ですね。で、それがやはり文化財守るっていうことに一番つながっていくんだというふうには思います。
なるほどね、
はい、
まず守るっていう土台があってそれを生かす伝える、
はいはい、そうですね、
いろんな形で本当に、まあ、本当我々みんなの財産ですもんね、はい、
そうですね、
ぜひまずは守るっていうところが、はい、まあ、今回ね、はい、史跡に指定されたということで、はい、まあ、努力が実ったわけですよね、
まあ、私だけじゃないですけどもういろんな方の
本当にお疲れ様でしたって言いたいところですありがとうございました。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは森下先生にお願いします。
大阪城石垣石丁場と東六甲石丁場とが国史跡に指定された日はいつでしょうか。
おこれはちょっと難しいと思ってらっしゃる方がいらっしゃるかと思うんですが、
はい、
つい最近ですよね。
そうですね、つい最近ですね。
今年、
今年ですね、
はい、ということは平成30年までは、はい、で、つい最近なんですが、ね、ずっとずっと待ってらして、はい、
そうですね、
ね、その明くる日もマッタハッタン違うんですか、チョコレートという日でございます。これちょっと大きなヒントかなと思うんですけれども、
ね、
みんながチョコレートを待ってた前の日でございます。はい、ということで、指定された日をお答えいただきたいと思います。さあ、六甲山麓の石切場、あの国指定の文化財になったっていうのは2月25日付の市政ニュースでも大きく取り上げられてましたので、
はい、
あそこかって今ね、はい、思われた方もいらっしゃると思うんで、
はい、
いつの日かなるべく早い日にこれ実物が見られるようになるといいですね。
期間については分かんないんですけれども、うん、定期的にですね、毎年何回かは現地のツアーっていうものをやっていきたいというふうには考えておりますので、はい、うん、また共同資料館のホームページとかでですね、
はい、
そういうところで確認いただけたらなというふうには思います。
はい、ということで今日は守る生かす伝える西宮の文化財、その2回目として文化財を守る史跡ということで西宮市立郷土資料館学芸員の森下正樹先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。